説教、神は我が内臓を作り、資料も登録する。
今朝の新約聖書マタイ伝6章の25節以下でありますが、この聖書は初めて聖書を読んだと、そういう人であっても何か心に惹かれるものがあるというふうに言われております。何人かの方がそういうようなことを書いて、自分は初めて聖書を読んだ時に、このところに来た時に大変このところが心に響くものがあったというようなことを書いております。というのはやはりここに一つの理由、日常生活におけるこの思い煩うあるいは思い悩むという、そういうことが一つのテーマとして記されているからではないかと思われます。私たちが経験するいろいろな日常生活における思い悩み、あるいは旧約聖書ではこの思い煩いというふうに訳しておりました。この煩いというのはこのひらがなでも記されているわけですけども、この思い悩むというふうにこの新教で訳はなっておりますけれども、この文語訳聖書ではこの思い煩うという言葉なんですけれども、これを漢字で思い煩うということを書いて訳しておりました。煩いという漢字には少なくとも2つぐらいのこの字が当てられております。一つはこの108つの煩悩といったような場合の煩悩の煩ですかね、煩い悩むという、この煩という字は、この煩うという字は皮変にですね、このページという字を書くんですね。というのはどういうことかっていうと、これは燃える火に、このページっていう方は頭っていうようなものが意味があるようでありまして、いろいろなことで頭が燃える火のように燃えてしまう、あるいは頭がカッカとしてくるといったような意味が、この煩うと、そしてこの混乱するといったような意味がこの思い煩うと、もう頭が混乱してくる、いろんなことで混乱してくる、火がついたようだと、そういったような意味がことが意味されている。もう一つの煩いという字に当てられるのはですね、病人のことを病院などでは患者さんというふうに呼びますけれども、その患者さんの患者、患という字ですね、これが煩いという字であります。これは精神的あるいは肉体的な病を指すと、ですから患者である病人であるといった場合になりますね。このようにこの煩いとか思い悩みっていうのは、人間の心とか人間の体に苦しみをもたらすような精神的な働き、いろんな問題が人間にはありますよね。でそれがついにこの体の方に現れてきたり、心の方に悩んでくるとか、そういうふうにしてこの人間のを苦しめることになるという、そういったことであります。ですから仏教の方ではこの108つのですね、人間にはこのたくさんのですね煩悩というのがあるんだと、でこれを悟って下脱することが、そういうところが抜け出ることが救いなんだというふうに今言っているわけであります。ではキリストはですね、この思い煩うなということで、あるいは思い悩むなということで、何を私たちに語っているんだろうか、それが今日のテーマであります。ここに思い煩うあるいは思い悩むというふうに訳されている、もともとのこの聖書の言葉を見てみますと、そこにはこの分けると思うという、思いが分かれるという、そういう言葉が組み合わさったような字が使われております。すなわち、いろいろなふうに思うことがこの分裂して、思うことが縮に乱れていく、 例えば一つの問題がありますと、それだけにとどまらないでですね、こうなったらどうなんだろうか、そして次にあったらどうなんだろうかって言ってですね、どんどんどんどんですね、この発展していくんですね。まあ、難しい問題があってするとですね、まあ、夜寝れないって、多分いろんな問題をこう考え込んでですね、それがどんどんどんどん発展していく、思いがこの知事に乱れるっていうことがありますけど、もう本当にこう100やつほどじゃない、もっともっとですね、知事に乱れるんですから、 1000までにこう膨れ上がっていくといったようなですね、思うことが、まあ思うことでいいんですけども、その思うことがさらにこの煩いとなっていくといったような程度が進んでいくっていうんでしょうか、思い詰めていくならば、それは煩いになっていく、時には病気になってしまうって、まあ、そういうところまでこう進んでいくような問題でありますよね。ですから今日の聖書でもこの25節においても思い悩むな、あるいは27節でも思い悩んだからといってと、思い悩む、28節でも31節でも思い悩むな、34節にもこの2回出ております。大変ここですが、今日のところでそういう言葉が多く使われているということでありますね。で、初めにこの何をこの語っている、キリストは語ったかというと、だから言っておく、これは前からの続きものことがあるわけですけれども、まあそのところは一応省略しまして今日のところに入っていきたいと思うんですけど、言っておくと、自分の命のことで何を食べようか何を飲もうか、また自分の体のことで何を着ようかと思い悩むなと。はじめにキリストはその何を食べるか何を飲むか何を着るかという、まあ、そういう事柄を取り上げました。衣食住という言葉がありますよね。着ること食べること住むこと、まあ、これが実は人間の基本的なですね問題であって、誰でも必要な問題であるし、基本的なこういう問題が解決されないとやはり人間は生きていくことができない、そういう意味で多分、まあ、衣食住というところまでは書いてないんですけど、でも少なくとも食べることと着るということがここで書かれているということであります。これに対してそのキリストは何と言ったか、確かにその食べる、思い悩む、何を飲もうか何を着ようかといって思い悩むな、命は食べ物よりも大切であり体は衣服よりも大切ではないか、まあ、いわば食べることからその食べることを通して養われる命についてキリストは言及していくわけです。命の方が大切だ、確かにそういう面があると思うんですけども、本当にそうだと思うんですが、食べるものがしかし安全でなければ、今食品の安全ということがいろいろ問題になります。食べることで患っているのは食べるものが安全でないと困るんだ、そうすると命がやっぱり養われないじゃない、むしろ命が傷つけられてしまう、だからこそ悩んでいるということがあるかと思います。あるいはその衣服もですね、この快適でなければならない、まあ今の季節は大変いい季節になってきたわけですが、まあ寒い時期にはですね、やはり薄着でいることはできないですよね。薄着でいたならば風邪をひいてしまう、体を壊してしまう、だからやっぱり衣服のことも当然考えなきゃならないということである。もちろん命を守るためにそういうふうにみんな思い患っているということであります。ですからある意味でこの体を守らなきゃならないということが大切だということを言ってるわけですけど、しかしキリストはこんな常識的なことをここで語ろうとしたんだろうか。ここで使われている命という言葉は単に生物学的な肉体的な命ではなくて、魂という言葉でありますね。私たちの命はこのもちろん肉体的な生物学上の命も当然 大事なことでありますね。しかしそれ以上にあなた方の魂はより大切なものだ。どういうことか、私たちはいろいろな労働をしているわけでありますが、それによって人間のこの命を養っていこうとしているわけでありますが、空の鳥を見よ、彼らはまかず刈らず蔵に収めることをしない。そのようなことをしていない空の鳥をも神は養っているではないか。ましてあなた方はそれらのものよりも価値あるものではないか。まあ、どのような意味で人間は空の鳥とかこのよりもですね価値あるものなんだろうか。まかず刈らず蔵に収めることをしない、あの空の天の、 この鳥よりもですね、天の父はこの私たちを鳥よりも価値あるものではないかというふうに言ってますね。最初のところでどういう意味で我々は価値があるっていうふうにキリストは言われたんだろうか。これは魂ということと関係がありますね。空の鳥は自然のままでいわば神に仕えているって言うんでしょうか。そういう面があるかと思います。鳥は人間のように神に背き、神を無視して罪を犯すことはない。しかし人間は神を知らずに神に背いたり、あるいは人間と神に対して罪を犯すことのできるそういう存在である。しかし反対に神を知ったならば神と共に歩むものとなり、そして神の戒めを守り人々を愛して、そして神の栄光を表していくような信仰者にもなっていく。人間には鳥にはない特別の人格、あるいは神を知るというそういう恵み、そういうものが与えられているではないか。まさに魂を私たちが与えられている。罪を犯すことにもなるんだけれども、しかし同時にそれを例えば悔い改めて本当に神に従い、そして人々を、今までは何も知らずに人々を傷つけていた、そういうものが神を知ることにより神を愛し、そして神を恐れ、そういうふうになっていくことのできるそういう魂を私たちは与えられている。そういう意味で鳥よりも価値あるものではないかというのであります。神は神の与える自然の恵みによって空の鳥を養っている、あの鳥をも養っている。そうであるならば天の父なる神はあなた方をより一層養ってくださるのだとキリストは言われました。もちろん食べるものも着るものも私たちの命を養うために必要であることを神は知っておられる。これが後の方にも書いてあります、ね。異邦人、それらは皆異邦人が切に求めているものだ。あなた方の天の父はこれらのものが皆あなた方に必要であること、必要なことをご存知である。天の父は私たちが肉体的な命を養っていくために必要なもの、そういうものもちゃんともちろんご存知である。空の鳥を養っていらっしゃる。しかし私たちはもっと価値あるもの、もっと神にとって大事なもの、だから私たちはそのために必要なものを神は私たちをに与えてくださり、肉体の命だけではなくて私たちの魂を養うために必要なものを神は与えてくださるんだ。そういうふうにして私たちの肉体だけではなくて私たちの魂をも養ってくださるんだ。神は私たちのそういう意味で魂を 命を愛していることを知りなさい。あなた方は今何に思い悩んでいるのか。我々の自分が今悩んでいることを思い起こしてみたい。我々今一体何に悩んでいるんだろうか。いろんな問題があるかもしれません。何を思い患っているのか。しかしあなた方の天の父は私たちのためにどれだけ心を砕いているかを思ってみなさい。27節に、あなた方のうち誰が思い悩んだかといって自分の寿命をわずかでも伸ばすことができようか。確かに人間の寿命というものはこの伸びてまいりましたね。幸いなことにいろんな病気からも研究の結果ですね、守られて寿命が伸びてまいりました。しかし自分が思い悩んだかといって自分の寿命を伸ばすことがどれだけできるだろうか。多分神のある意味で定めたものがあるだろうと思われます。ここは昔の訳ですと自分の寿命というだけではなくて自分の身の丈をわずかでも伸ばすことができようかという訳もなされておりました。この27節ですね、我々が病気になるほど思い患ってもあなた方は自分の寿命をわずかでも伸ばすことができようか。そうキリストは言われる。多分我々は多分自分の寿命が来た時に召されていくんだろうと思うんですね。それがいつ何歳なのかということは知らされておりませんけれども、寿命は確かに伸びておりますけれども、多分私たちは永遠に生きながられるということではなくて多分神の定めたものがあるだろうということであります。これに対してキリストはその次にこの野の花がどのように育つのか注意してみなさい。働きもせず紡ぎもしない。ここに次には空の鳥だけではなくて野の花を見なさいと、よく観察しなさいというふうに言っております。まあ文語訳聖書ではその野の百合というふうに訳されておりましたけれども、まあ、イスラエルの述べでは、まあ、春に咲く真っ赤なアネモネを指すのだろうと思われるというのが仲介者の説明であります。まあ、これは自然の造形の美しさということと、これに対してその着物ですね、人間が作ったこの着るもの、それを対比しているわけであります。人間が作ったものと、まあ、いわば神の作られたものっていうものを、まあ、対比してここで書いてる、次に述べているわけでありますね。栄華を極めたソロモン、まさにこのソロモンは旧約の、まあ、ダビデ・ソロモンという王様、栄華を極めたソロモン、まあ、最大のこの、まあ、豊かな王様であったというふうに言われるこのソロモン、それが着ていたその衣服というものは素晴らしいものであったに違いありませんけれども、キリストは言われる、そのソロモンでさえの衣服でさえこの花の一つほどにも着飾ってはいなかった。我々がこの自然の野原の野の花、いろんな花があると思うんですけども、まあ、絵本に描いてあるような絵ではなくて本物の野に育っているユリでもアネモネでも見てくださいと、まあ、私もそのユリの花を見る機会がありましたけれども、本当にその六角形の花弁とか微妙な色合いの変化、まさに人間が作り出したものではない野のに咲く花の素晴らしさがそこにはあります。しかも誰の目にも止まらないような野の花をも神はこのように装っておられる。まあ、私たちはこの誰からも評価されないとか 自分はみんなからですね、よく思われていないとか評価されていないとか、誰も自分のことを認めてくれないとか、自分はみんなから見捨てられてしまっているとかですね、そういうふうに思いがちだ、まあ、そういうふうに言いやすい。しかし神は誰も見ていないような野の草、野の花をも養っておられるではないか。つまりその一輪の野の花にも、に対しても神は目をかけておられる。あるいは神はその一輪の花をちゃんと認めておられる。神は認めておられるということですよ。神はこの花を知ってるということですよ。まあ、我々人間の世界で生きてますと、いつの間にかこういう点を忘れてしまいまして、いろんな不満を言うわけであります。しかし神はあなたの命をちゃんと評価していらっしゃる。誰が認めなくても神は認めている、そう言ってらっしゃる。キリストは言われた。この花の一つほどにもソロモンはでさえ着飾ってはいなかったと言ってる。誰も見てくれないような野の花をも養っておられるではないか。神は私たち一人一人をそのように目をかけておられる。信仰の、ましてあなた方にはなおさらではないか、信仰の薄い者たちよと、まあ、30節で言ってます、ね、神は私たちの命を、私たちの魂を愛してらっしゃる。そして養ってらっしゃる。この神の養いと愛に、あなたの信頼を、あなたの信仰を今まで以上に大きく持って、あなたの父なる神に信頼していきなさい。ここに目を開いていきなさい。霊の目を開いていきなさい。この事実を見なさいと、野の花を指さすことによって、その対比の中で目を開くように、父なる神に目を開くようにとキリストは言われたのであります。キルケゴールという哲学者はその講話の中で次のように書いておりますね。重い煩いを持つ人間がその野の花と語ることができるとすれば、こう語るだろうと、と言ってこう書いておりました。野の花が私たちに語りかける。あなたはそんなふうに私、野の花のことを驚嘆しているけれども、人間とても同じように美しいではありませんか。私のような哀れなものに当てはまることが人間にも当てはまらないはずはありません。人間は実に神の創造の素晴らしい賜物なのですから。野の花は私たちに、思い煩いに満ちた人間にそう語りかけている。野の花が美しいという、そういうふうにあなたは言うけれども、いや、あなただって素晴らしいですよ と野の花は私たちに言うというんです。どんなに素晴らしいのか、これが先ほどですね、この読んだ詩編の139編というのをちょっと目を移してみたいと思うのですけれども、そこにこういう言葉が書いてありました。あなたは私の内臓を作り、神は私の内臓を作り、私の母の体内に私を組み立ててくださった。私はあなたに感謝を捧げる。私は恐ろしい力によって驚くべきものに作り上げられている。そう書いてますね。驚くべきものに作り上げられている。恐ろしい力によって、まあ、今日そのコンピューターのロボットとか AI のいうのが時々店にいて、素晴らしいなというふうに思うことが、語りかけたり挨拶してくれることがあるんですけど、ロボットに出会うとそんなことを思うんですけど、しかしあのロボットを開発したのは人間だと思うのです。 そしてこの聖書の言葉、この詩編の言葉の中にこういう言葉がある。まさに人間の内臓を作り、母の体内に私を組み立ててくださった人間の創造、私はあなたに感謝を捧げる。私たちはどんなに素晴らしいものとして作られているのかということであります。驚くべきものに作り上げられている。これが旧約の時代にすでに語られていた。今日の現代の医学がますこのさらにこのことの事実をですね、明らかにしているのではないかと思います。人間の体の仕組み、脳の働き、人間の体の中でどんなふうに行うこの事柄が起こっているのか、まあ、専門の方はご承知だと思うのですが、我々素人には十分分かりません。しかし専門家の話を聞きますと、なんとそれは素晴らしいことなんだろうかということに気づかされます。例えば人間の心臓は体内の隅々まで酸素を運ぶために1日ドラム缶40本分の血液を心臓から送り出している。ドラム缶40本ぐらいの量をですね、この心臓からこの体にこう送っているんだ。そのぐらいの量なんだ。人間一人当たりの血管をつなぎ合わせると、なんと地球このですね、二回り半ほどですね、まあ、10万キロぐらいにこうなるというようなことが、まあ、言われているわけです。私詳しいことは分かりません。とてつもない血管がですね、我々の中にはこのあるんだということなんです。それは組み込まれているんだということであります。しかも心臓は一日も休むことなく、我々が生まれた時からこの寿命でこの死に至るその時までですね、動いていると。この心臓の筋肉って大変なことだ。休む、我々が寝てる時も休むことはないわけですから、そういうものをですね、我々は与えられている、持ってるということですよね。不思議であるし、またこんなに素晴らしいものではないじゃないか、そういうふうに言ってる。まさに、人間一生涯これだけのものを、もちろんこれだけではなくて、もっと詳しく言えば目の働きであるとか筋肉の働きや脳の働きとか記憶の働きとかね、それを挙げればもうどれほどのものか、大変なものである。ですから一人の人が実は存在するということは、その内部をこう観察していけばですね、大変なことだ、驚くべきことだ、まあ、我々はこう驚きを失っているわけですね。普通はもう当たり前だというふうに思って、もう悪いやつを早く殺してしまえなんていうふうにね、思っているような、そういう世の中であります。しかし人間の存在そのものを考えてみたならば、そんなふうに殺していいんだろうか。一人でもやっぱり生かして神の栄光を表し、人々を愛し、神を愛し、まさにそれが魂を持っているという、そういう存在として神は私たちを養って、そういう存在となるようにと養っておられるんだということでありますね。まさにこの驚くべき神の御手が働いているということを信じざるを私どもは得ないのであります。私たちはこのような父なる神の存在があることを信じて信頼していく。この時私たちは自分の持つ思い煩いから解放されていくんだと思うのです。自分は今何に悩んでるんだろうか、単に食べ物のことなんだろうか、飲むことなんだろうか、衣食住のことだけなんだろうか、そういうレベルのものは異邦人がそういうこと、そういうレベルにあるじゃないか。しかしあなた方は違うんだ。まさに私たちの魂、それを神は作り、そしてこの魂、人間全存在 を養ってくださる、この神にあなた方の より大きな信頼を、もっと大きな信頼をこの神に捧げていきなさい。これがこの信仰の薄い者たちよということでありますね。ですからあとはこう書いていました。人間の思い煩いにこだわることは神の御業に対する人間の傲慢である。思い煩いをですね、そこにもうこだわっているのはですね、人間の傲慢だって言うんですよ。この神の大きな確かな驚くべき御業に信頼していきなさい。思い煩いは神に任すべきものを自分の労苦として背負い込んでいるからだ。思い煩いは神に対して謙遜でないということなんだと書いてますよね。そうだ、我々思い悩むことがある、思い煩うことがある。しかしキリストは思い悩むなと言ってらっしゃる。神に信頼せよと言ってる。神によりさらに大きな信頼を捧げていきなさいと、そういうふうに言ってる。それを自分の思い煩いのところにこだわってしまうことは、それは神の御業に対する人間の傲慢なんだ、謙遜でないことになってしまうんだと言ってるんだよ。神によって生きることを忘れ、ひたすら自分の力で何とかしようと悪せくする人間の心遣い、それが人間の思い煩いということなんだというのであります。私たちは誰でもこれから先のことが心配です。しかしキリストは言われました。これが最高の今日の大きなですね、33節34節がこの今日の一つの結論としてキリストが私たちに教えていることであります。34節のところでは、明日のことまで思い悩むな、明日のことは明日自らが思い悩む、その日の苦労はその日だけで十分であると言われました。これは明日のことは明日の風が吹く、なんとかなるさ、どうでもいい、そういう意味ではありません。未来を統治する神ご自身が思い悩んでくださる。私たちが思い悩む以上に、実は神ご自身が明日のことを思い悩んでくださるんだ。未来のことについては神ご自身が私たちのために働いてくださるんだということを信じなさいということであります。そのことを信頼していく。思い煩うなっていうこの言葉からある人はですね、全ては神にお任せだ、人間は働く必要はないと、そういったこの労働を否定するような解釈者が出てきたんですね。しかし聖書はそう言ってないんです。あるいはこの何て言うんですかね、深い思いに至る、先ほど明日は明日の風が吹く、楽天主義者っていうんですか、そういうふうにあれというふうに言われたんじゃないんですね。キリストの言葉はその前にこういうこと書いてますね。あなた方は何よりもまず神の国と神の義を求めなさい、そうすればこれらのものは皆加えて与えられるだろう。ここに神の恵みによって神のご支配をいつも新しく求め続けていきなさいと言ってるんですよ。これが神の国と神の義を求めなさいということです。労働しなくてもいいって言ってるんじゃないんですよ。神の御業と神のご支配と神の恵みを追い求めていきなさい、神の御業を信じて働いていきなさいと言ってるんですよ。単なる楽天主義であれって言ってるんじゃないんですよ。勝者であれと言ってんじゃない。神のご支配を信じて思い悩むことはないよ、思い煩うことはないんだと言ってるんだよ。私たちの礼拝、 神の国と神の義を求めていく、そういう時がこの礼拝でありますよね。ですから礼拝するということは神の、何よりもまず第一に根本的に神の国と神の義を求めていくこと、これが礼拝です。礼拝することは神の国と神の義を求めていくことです。なぜならば破れに満ちた私たちの人生、いろんなところで賭けのある私たちの歩み、誤りのある人間の姿、そういうところに主よ神、あなたの御国を来たらせてください、私たちを修復してください、私たちを回復してください、あなたの恵みに満たしてください、これを求めていくのが礼拝です。そしていつも神は私たちに神の国、神のご支配をの神の国を新しく打ち立ててくださるのであります。私たちに許しを与え、イエス・キリストにおいて許しを与え、祝福を与え、恵みを与えてくださるのであります。まさにそういう恵みがここにあるということ、それが礼拝であります。目に見える神殿ではありません。キリストの十字架と復活の勝利によって建てられていく目に見えざる霊的な神殿、この教会だけが神殿ではありません。一人一人の中に神の御国が打ち立てられていく、一人一人の中に主の恵みが明らかにされていく、それが霊的な神殿ですよ。これが私たちの教会でありますよ、私たちの礼拝であります。まさに何よりも礼拝するものでありなさいと、そのことをキリストは教えているのであります。礼拝しつつ私どもはこの地上にあっての使命を果たしていきなさい、思い煩う必要はない、しかしこれを求め続けなさい、まさにそこに主キリストご自身がおられるからであります。この恵みを私どもは毎週味わっていきたいのであります。お祈りいたします。天の父なる神様、新しい習慣が今私たちの前に与えられました。主よ、私たちはこの地上にあってなすべきそれぞれの務め、果たすべき責任、役割を与えられております。また私どもの周りにはさまざまに悩み苦しみ病める魂があります。主よ、どうか一人一人に私どもができる小さな御業を続けることができますように。主よ、私たちをさまざまな思い煩いから解放し、今日のひと日に思いを集中してできる御業をに励んでいくことができますように、一人一人をどうかあなたの良きしもべとして今週もまた良き戦いを戦うことができますように導いてください。この祈り、イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。